異業種交流会を楽しむ30の方法。その1。異業種交流会では、事前準備ですでに勝負が半分決まっている。異業種交流会では、事前準備が重要です。交流会の最中、いかにたくさんの人と知り合うかも大切です。しかし、それ以上に、たくさんの人とスムーズに知り合うためには、いかに事前に準備を整えておくかです。実は本番より事前準備の方が重要です。どんな服を着ていくか。大量の名刺をしっかり用意しておく。話のネタを用意しておく。自己紹介の練習を徹底的にしておく。これらはいきなりすぐできることではありません。あらかじめ準備をしたり練習をしたりなどが必要です。逆に言えば、これらがしっかり整っている人は、それだけ有意義な交流会になりやすいのです。必要なことをしっかり抑えて、時間とお金に無駄がないよう有意義な時間にしましょう。あらかじめ必要なことを挙げて、準備や練習をしておく。異業種交流会を楽しむ30の方法。その2。目的を持って交流会に出かけるから面白くなる。なんとなくいいことがあるかもしれない。中途半端な気持ちで出席すると異業種交流会は失敗します。目的が何かわからなければ交流会に出席してもダラダラした時間だけが過ぎます。全く意味がないわけではありませんが無駄が多くなります。それは目的もなく、後悔に出発しているのと同じです。目的がなければ、風の吹くままにふらふら流されるだけです。右往左往するだけ。また、突然の嵐や雷で身の危険があります。異業種交流会でも前もってしっかり目的を決めておくことが大切です。足元がふらついた状態で行くと、後悔する状況にもなりかねません。単なる談話だけで終わってしまいやすくなります。気づけば時間とお金だけを浪費していた。そんな結果になりかねないのです。あなたが異業種交流会に出席する目的は何ですか？まず、これが大切です。異業種交流会に出席するからには目的を明確にしておくことが大切です。他業種から有用な情報を手に入れるため、他業種に人脈を広げるため、ビジネスチャンスになるような人物を見つけるため、お互いがウィンウィンになれるビジネスパートナーを探すため、のみ友人を見つけるため、目的によってあなたの動きは変わります。足元がしっかりし、周りに流されず本来向かうべき方向に進むことができるのです。まずは目的をはっきりさせてから異業種交流会に出席しましょう。目的をはっきりさせてから出席する。異業種交流会を楽しむ30の方法。その3。主催者と仲良くなれば出会いが倍に増える。交流会の会場に到着すれば、早速知らない人に話しかけたいところです。しかし、その前にするべきことがあります。主催者への挨拶です。どんな交流会であろうと、大勢の人を集めるわけですから、柱となる中心人物がいるはずです。ほとんどの場合、交流会を主催している人物が中心人物になるでしょう。会場に到着すれば、まず主催者への挨拶をしましょう。主催者との関係は重要です。実のところ、異業種交流会のキーパーソンは主催者という場合が多い。必ずしもその限りではありませんが、大勢の人のタイプ役になると必然的にキーパーソンになります。主催者との関係を良くしておけば、他の人を紹介してもらえるようになります。主催者からの配慮でビジネスにマッチした人同士を紹介してくれるかもしれません。人と人をつなげるパイプの役目を果たしています。 また、それを主催者も承知していますし、紹介を促すのが主催者の仕事でもあります。これほど重要な人物を見逃すわけにはいきません。異業種交流会を成功させるためにも、到着して最初に挨拶をして、最も仲良くしておきたいところです。もし、すぐ挨拶したくても主催者が忙しそうなら、話しかけるタイミングを少しずらしましょう。異業種交流会で一番狙っておきたい人物は主催者なのです。主催者と一番仲良くなっておく。異業種交流会を楽しむ30の方法。その4。異業種交流会は開始時間前から始まると思っていい。ほとんどの場合、異業種交流会は時間通りに行われません。悪い意味ではなく、いい意味です。予定時間より遅く始まるのではありません。実は予定時間より早く始まります。状況にもよりますが、例えば夜の19時から開始予定なら、実際は18時くらいから始まると思っていいでしょう。開始予定時間はあくまで予定です。ここがポイントです。予定をどう捉えて行動するかです。別に早く到着してはいけないルールはありません。19時から開始なら、19時ぴったりに会場のドアが開くわけではなく、かなり早くから入場できるはずです。それほど早く到着して何の意味があるのか。大いにあるのです。できるだけ早めに到着しておけば、後から来る人に話しかけやすくなるからです。何でもそうですが、遅く行動するより早く行動する方が有利になります。ここで差ができます。早めに到着している人の方が早くにその場に馴染め、場の雰囲気に負けることがなくなります。誰もいないうちに主催者に挨拶をしておけば、確実に印象深くなります。早めに到着すれば、後から来る人たちを出迎える形になります。立場的に有利になったような気がします。気持ちを強く持つことができるようになると、話しかけやすくなり、話も弾みやすくなるのです。予定時間より早く到着する。異業種交流会を楽しむ30の方法。その後、交流会が始まった瞬間、人のことがわかる。交流会は開始時間の瞬間から会場にいる人たちのことがわかります。開始時間より早めに来る人がいます。こういう人は出会いに積極的で行動が早く仕事もできることでしょう。見ていてわかります。予定時間より早く到着している時点で一つの実績であり証明です。ビジネスパートナーになればきっと仕事もスムーズに進むはずです。逆に時間より遅れてくる人がいます。そういう人は緊張感が足りず時間に対してルーズなのでしょう。少しくらい遅れても大丈夫だろうと思っているのです。ビジネスパートナーになっても約束の時間に遅れたり納期に遅れたりなどルーズな性格が露呈するはずです。仕事も約束の時間に少しくらい遅れてもいいだろう。納期に少しくらい遅れてもいいだろうと甘く見られます。予定時間より遅れてきている時点で一つの実績であり証明です。開始時間の瞬間は出席者の性格が見事に反映されています。ビジネスパートナーを探すならできるだけ行動の早い人の方がいい。仕事関係に限らず友人関係でも同じです。そのためにも予定時間より早く到着した人と仲良くなりましょう。仲良くするのは遅くとも予定時間ぴったりに来る人までです。時間に遅れてくる人は仲良くなってもトラブルを発生させやすいに違いありません。予定時間というのは一次審査のようなものなのです。早く来た人と仲良くなる。異業種交流会を楽しむ30の方法。その6。 運命の人物に出会うためには出会いの量が必要。とにかく名刺をたくさん配る。異業種交流会では質より量です。金脈につながるビジネスパートナーを見つけるために大切なのは人物の質ではないかと思います。もちろん質も大切です。自分の目的に直結する人物に出会いたいと思います。しかし量をこなしていればいいのです。世の中には様々な人がいて、自分に合っている人もいれば合わない人もいます。いきなり目的に合った人物が目の前に現れることは大変稀です。のみ友人を見つける目的でも、ビジネスパートナーを見つける目的でも、目的に合った人物に会うためには出会いの量が必要です。たくさんの人に出会っていれば、ある一定の確率でビジネスチャンスにつながる人にも巡り会えます。交流会当日はたくさんの人に会うことに専念しましょう。まずは量が大前提です。とにかくたくさんの人に出会って名刺を配るのです。たくさんの人と出会うほど自分のビジネスチャンスにつながる人にも出会いやすくなります。目的に合う人物に出会うためには出会いの量をこなすことが大前提なのです。とにかくたくさんの人に名刺を配る。異業種交流会を楽しむ30の方法。その7。名刺をどこからどう取り出すかで印象が決まる。第一印象は名刺を取り出す瞬間です。名刺を取り出す瞬間はすでに自己アピールの一部です。一瞬ですが、大半の印象が決まります。あなたは名刺を取り出す際、どうしていますか？財布の中から取り出していませんか？よく見かける光景ですが、あまり勧められません。財布は本来お金を入れておくところです。財布から名刺が出てくるのは場違いです。また、取り出しやすいズボンのポケットや胸のポケットから取り出す光景も見かけることがあります。入れやすく取り出しやすいポケットですが、これも NG です。ズボンや胸のポケットは座ったり歩いたりするうちによれやすいところです。ズボンなら尻に敷かれているでしょう。ズボンや胸のポケットから取り出した名刺は匂ったり湿ったりしているような感じがして悪い印象を与えやすいのです。そういう名刺は受け取りたくなくなります。ではどういう名刺の取り出し方がいいのでしょうか。まず、名刺はきちんと名刺入れに入れておきましょう。次がポイントです。できるだけ上質の名刺入れを用意しておくことをお勧めします。なぜ上質な名刺入れなのか。上質な名刺入れから名刺を取り出すと、高級感にあふれた印象を与えられるからです。もちろん、取り出す名刺も汚れもシワもない綺麗な名刺が前提です。多少取り出す手間がかかってもいいのです。上質の名刺入れから名刺1枚を落ち着いて丁寧に取り出します。上質な名刺入れから経済的な余裕を感じさせます。また名刺を取り出す落ち着いた動作から資料分別のあるスマートな印象を与えることができるようになります。名刺を見るまでもなく、名刺を取り出す瞬間だけで、この人はできる人だ、という印象を与えられるのです。上質な名刺入れから、綺麗な名刺を取り出す。異業種交流会を楽しむ30の方法。その8。自己紹介の目安は1分。人との出会いでは第一印象が重要です。自分のことを分かってもらうために、やはり自己紹介ですね。異業種交流会では自己紹介の連続になります。しかし、ここでよくありがちな失敗があります。自分のことを少しでも分かってもらい、第一印象を良くしようとする。すると自分ばかりが一方的に話しすぎてしまい、自己紹介が長くなってしまうのです。そういうつもりはなくても無意識のうちにそうなりがちです。 自分のことは十分に自己紹介できているかもしれませんが、話が長すぎると自己紹介とはいえ逆に第一印象が悪くなります。自分のことばかりだらだら話をされると誰でもうんざりしますね。では自己紹介の時、心がけることは何でしょうか。自己紹介の目安は1分です。1分といえばあっという間です。そのわずかな時間で簡単に自分のことや携わっている仕事のことなどを説明します。短く話そうと心がけることで相手にとって分かりやすい内容になります。その結果第一印象が良くなるのです。もちろん自己紹介の1分で全てを詰め込むのは不可能です。その後話を交互にキャッチボールしながら少しずつ会話を深めていけばいいのです。簡潔に話をすれば相手からまた話をつなげていきます。いきなり最初の自己紹介から情報を詰め込みすぎないことです。一度に紹介するより少しずつ紹介します。わかりやすく簡潔短くを心がけましょう。野球はキャッチボールを基本にしてチームの結束を深めていきます。交流会では会話のキャッチボールを交互に繰り返しながら人間関係を深めるのです。自己紹介は1分を目安にする。異業種交流会を楽しむ30の方法。その9、異業種交流会とは営業だ。異業種交流会は営業です。営業を思い出しましょう。営業は自社の商品を消費者にご提案することです。もしくは相手の潜在的な欲求を引き出して満足してもらうことです。誰が商品を求めているのか最初は分かりませんから、とにかくお宅訪問で一軒ずつ丁寧に回っていきます。弊社ではこうした商品を販売しています。お宅では必要ですか。しかしほとんどの場合いい返事は返ってきません。いいえ、必要ありません。間に合っています。不要です。帰ってください。これが普通です。そもそもこの人だという人に出会えるのは大変低い確率です。ほとんどの場合断られます。しかし稀にいるのです。この人だという人がちょうど今そういう商品が欲しいと考えていたところなんです。営業は量が成績に比例する面があります。たくさん訪問していけば一定の確率で巡り合えます。異業種交流会も営業です。自分でビジネスを持っている人は相手に提案できることがあるはずです。八百屋なら野菜を売っていますし、魚屋なら魚を売ります。私はこういうことができますがいかがですか。自己紹介して自分の目的やできることを相手に伝えるのです。これを淡々と繰り返します。自分と相手のビジネスがちょうどウィンウィンの関係になるような絶妙な関係があります。それを見つけるため数をこなすのです。異業種交流会は営業と考える。異業種交流会を楽しむ30の方法。その10、恥ずかしいのはお互い様。何も恥ずかしがることはない。異業種交流会では面識のない多くの人と出会うことになります。やはりまず気になるのが恥ずかしさです。面識のない人とたくさん会うことになるので恥ずかしさがネックになります。一人も知り合いがいないという空間はやはり緊張するものです。多くの人がためらうのではないでしょうか。しかし考えてみましょう。それは相手も同じなのです。お互いに初対面ですから条件は同じです。自分だけが一方的に恥ずかしいわけではありません。実は相手も恥ずかしがっているのです。いえ、もしかしたら相手の方が緊張しているかもしれませんね。 異業種交流会は仲のいい人と知り合いやすいのが特徴です。それは心理状態を共有しているからです。お互いに緊張して同じ心理状態ですから話が合いやすい。それに気づけば怖いことではありません。気を楽にして向かえばいいのです。実は相手も自分と同じくらい緊張していることに気づく。異業種交流会を楽しむ30の方法。その11。居心地のいい今の人間関係で満足していませんか？人間は新しい環境の変化が苦手です。今のままの人間関係でいい。別に困っていることもない。大きなトラブルを抱えることがなければ現状維持でいいと思います。しかしビジネスに現状維持はありません。今のままの人間関係でいい。別に困っていることもないと思って行動を起こさない。現状維持を考え始めたら下降線です。筋肉と同じです。何もしなければ現状維持かというとそうではない。じっとしていると筋肉は衰える一方です。毎日歩いたり走ったりしてようやく当たり前の筋力として現状維持ができます。目線を上に上げると上を向いていき、ようやく現状維持になるくらいです。今のままでいい。別に困っていることもないと思っているのはいつの間にか少しずつ下降線をたどっています。どこかで意欲を見せて行動することが大切です。筋力は少し自分に負荷をかけることで鍛えられます。人生でも少し負荷を加えて居心地が悪いくらいでちょうどいいのです。居心地のいい今の人間関係で満足していませんか？人間は人と出会うことで成長します。新しい情報は人からやってきますし、新しいビジネスチャンスも人から運ばれてきます。そういう人との出会いは数をこなすことです。その理想と現実のギャップに気づくことです。現状維持のつもりは実際は下降線です。向上を意識してようやく現状維持ができます。自分から居心地の悪いストレスを感じるくらい強い負荷があって初めて成長があり向上につながるのです。新しい人間関係を切り開くために自分に負荷をかける。異業種交流会を楽しむ30の方法。その12。印象に残りやすい名刺は必要。異業種交流会では短時間で数多くの人物と出会うことになります。名刺交換のオンパレードです。はじめまして、よろしくお願いしますを何十回何百回と言います。そうすると交流会が終わって後から思い出すとき、名刺だけを見ても思い出せないことがあります。自分の記憶力が悪いせいだと思いますが、そうではありません。数多くの人と一度に出会えば忘れたり思い出せなかったりするのが普通です。それは自分だけでなく相手も同じです。せっかく数多くの人と出会ってもザルになりかねないのです。これを解決する単純な方法があります。写真付きの名刺を作ることです。これをするかしないかは天と地ほどの差があります。名刺に顔があれば、ああ、そうか、と思い出しやすくなるのです。すると、その名刺に対しては他の名刺より印象的になります。印象に残らなければ意味がありません。ザルになりがちだった交流会でようやく意味が出てくる瞬間です。そのためにも必ず顔写真付きの名刺は必須です。単なる顔写真ではなく、歯を見せながら笑顔になった写真がおすすめです。写真に抵抗感がある人は似顔絵でも結構です。とにかく顔写真をつけること。恥ずかしいと言っている場合ではありません。顔写真を含めた名刺を作る。 異業種交流会を楽しむ30の方法。その13。異業種交流会は、ただ話を聞くだけでも意味がある。同じ業種で同じ仕事を毎日続けていると知らない間に人間は偏ります。性格も考え方も発想も人脈も全てです。仕事は専門だからこそいいのですが、その専門で集中するがゆえに、周りが見えづらくなることがあります。自分が携わっている業種に関しては、詳しくなる一方、関係を持つ人間関係や触れる情報など、偏りができてきます。もちろん、専門性は重要なのですが、偏りすぎるがゆえに、逆にポテンシャルが制限されたり、視野が狭くなったりするのです。だからこそ、異業種と関わることが大切です。異業種交流会は、この偏りを打破する方法です。異業種、というところがポイントです。全く、異なる職種の話を聞くと、パッと視界が開けるような、感覚があります。なるほど、そういうアプローチがあるのか。そういう話は、初めて、聞いたな。そういう考え方があったのか。必ずしもビジネスに関係する人物でなくてもいいのです。単に異業種の話を聞くだけでも自分の頭が柔らかくなることに貢献します。たとえいい話が聞けなくても硬くなりつつある頭を柔らかくする効果があるからです。その柔らかくなった頭になれば仕事中何かアイデアが浮かぶかもしれません。別の考え方ができるようになるかもしれません。異業種に携わる人物に出会って話をするだけでも大いに意味があるのです。全く異業種の話を聞いて頭を柔らかくする。異業種交流会を楽しむ30の方法。その14。服装は印象に残らない。印象に残るのは表情だ。できるだけ好印象のためにビジネススーツを着ていこう。異業種交流会の当日、ほとんどの人はビジネススーツを着ていくことでしょう。それは自然な考えです。しかし、残念ながらあまり重要ではありません。印象に残りにくいからです。そもそも異業種交流会に出席するメンバーのほとんどがビジネススーツです。誰もが似たり、寄ったりの服装です。スーツ姿は無難ではありますが、印象に残りません。考えても見てみましょう。実際、後から思い出そうと思っても、顔すら思い出せないくらいです。着ているスーツはほとんど印象に残らないと思っていいでしょう。スーツで相手に印象付けるのは難しいことに気づきましょう。では、服装より重要なのは何か。表情です。笑顔になることが大切です。服装より笑顔の方がはるかに大切です。スーツは印象に残りませんが、顔の表情というのは印象に残ります。不機嫌な表情をしていると、第一印象が悪くなるため、この人と一緒に仕事をしたくないと思われるでしょう。一方、ニコッとしている人は優しそうな人だな。この人と一緒に仕事をしたいな、と思わせます。仕事は誰とするか。何か感じのいい人だったな。何か感じの悪い人だったな。後になって思い出せるのはこの印象だけです。一緒に仕事をしたいな、と思わせるように笑顔が大切なのです。服装より笑顔に気を使う。異業種交流会を楽しむ30の方法。その15。積極的に人と出会いに行かないとビジネスも拡大できない。異業種交流会に参加して名刺交換をしているとふと気づいたことがあります。異業種交流会の参加者は自営業やビジネスを立ち上げている人が多いのが特徴です。名刺を交換すると代表取締役や代表という役職が目立ちます。そういう参加者を優遇しているわけではありません。 もちろん、会社に勤めるサラリーマンもいますが、それ以上に多いのです。これは、どこの異業種交流会でも同じようです。なぜでしょうか。異業種交流会は、人と積極的に出会いに行くところです。サラリーマンは、積極的に人と出会う必要性が小さかった。会社から言われている仕事をして、職場の人間関係を大切にしていれば、それでうまくいきます。大切なのは職場の人間関係で、それ以外はどうでもよかった。しかし、自営業をしたり、自分でビジネスを立ち上げたりすると、自分から積極的に動く必要があります。動かなくなったら終わりです。動かないと人と出会えなくなります。仕事や情報は人が運んできます。人と出会えなくなったら仕事も情報も入らなくなり、ビジネスを拡大させることができないのです。なぜ代表者が多く出席するのかというと、ビジネスの輪を広げているのです。様々な異業種の人と出会って、積極的に人と出会いに行く必要があるのです。ビジネスを立ち上げたら積極的に人と出会いに行く。異業種交流会を楽しむ30の方法、その16。これといった成果がなくても、経験という成果が残る。異業種交流会に参加したけど、得られるものは何もなかった。気の合う人がいなかった。これといった情報は得られなかった。気の合う人がいなかった。異業種からたくさんの人が集まりますが、外れの場合もあります。自分の目的に沿った人物や情報など、必ずしも思うように得られるわけではありません。そういう時は、無駄だったかな、と悔いが残りますね。しかし、勘違いです。そういう時には、こう考えましょう。コミュニケーションの経験を増やすことができた、と考えればいいのです。気の合う人がいなかったり、特別な情報が得られなかったりしても、コミュニケーションの経験を増やした成果が得られます。それが成果物です。ビジネスでコミュニケーションは土台となる力です。コミュニケーション能力は後から必ず生きてきます。異業種交流会に一つの無駄もないのです。異業種交流会でコミュニケーションの経験を増やす。異業種交流会を楽しむ30の方法、その17。異業種交流会に出席する人は積極的な人ばかりだ。異業種交流会で出会った人とは話が弾みやすく、仲良くなりやすいという傾向があります。そもそも消極的な人はほとんどいません。なぜでしょうか。異業種交流会では必ず積極的な人に出会えます。交流会に出席している時点でかなり積極的だからです。普通はなかなか出席しようと思いません。面倒だなぁと思うのが普通です。そんな中、仕事が終わった後、自腹で自分からわざわざ人に出会おうとしているのです。これはよほどやる気があって積極的でなければできない。出席者全員が積極的である証拠です。友人が作りやすく、話も弾んで仲良くなりやすいのです。普通に出会うより何倍も効果的です。活気にあふれているのです。普通の出会いより話が前向きに進みやすいに違いありません。そんな交流会に出席しようとしているあなたもまた、かなりやる気があり積極的である証拠です。そういう人間の一人にあなたもなれるかどうかです。積極的な人とたくさん出会うために自分も積極的な人になる。異業種交流会を楽しむ30の方法、その18。全然話が合わないなと思うのではない。全然わからない話で面白いなと思う。懇親会、親睦会、忘年会など、社員同士が集まる交流会があります。 同業者同士ならお互いの共通点があるので話が合いやすいものです。しかし交流会の中でも異業種交流会になると別格です。異業種という大前提があります。お互いに積極性はありますが話が合うとは限りません。職種が異なりますから当然お互いの業界での常識が異なっていますし業界用語も異なるでしょう。話が噛み合わないです。ギクシャクした空気が流れる場合もあります。これは当然のことです。普通です。不思議なことではありません。少々話が合わなくてもダメだと思わないことです。大切なことは常に相手の話に興味を持つ姿勢です。全然話が合わないなと思うのではなく、全然わからない話で面白いなと思うのです。自分の業界とは違う話を興味を持って聞こうとすれば、誰とどんな話でもできるようになります。これがコミュニケーションの基本です。異業種交流会で自分とは異なる職種の人と話ができるようになれば、普段の人間関係でも話を合わせやすくなります。異業種という大前提で相手の話を尊重すればうまく聞けるようになるのです。異業種という大前提で興味を持って話を聞く。異業種交流会を楽しむ30の方法、その19。異業種の人と真剣な交流を求める気持ちが強いほど参加費用が高いものを選ぼう。交流会の参加費用には値段の安いものから高いものまでいろいろあります。中には参加費用が無料のものまであります。こういう時、参加費用ができるだけ安いものを選んでしまいがちです。参加費用が少ないほど失敗しても痛手が小さいからです。参加費用が安い交流会が悪いわけではありませんが、軽い気持ちで出席をしてしまうのです。ちょっと近場でやっているから試しに参加してみようかな、まあ暇つぶしに立ち寄ろうか、軽い気持ちで参加してしまうのです。軽い気持ちなので熱のこもった出会いがしにくい、時間の浪費になってしまいかねないのです。ここが大切です。参加費用はフィルターです。交流会の参加する人物の層は、この参加費用で大きく変動します。本気で異業種の人と真剣な交流を求める気持ちが強いほど、参加費用が高いものを選ぶことです。安い交流会に目が向きがちですが、逆に高いものに目を向けるようにしましょう。参加費用が高いと、人間は気持ちが高ぶり、必死になります。良い出会いをするぞ。一般的に交流会に出席する人は誰もが積極的な人なのですが、さらに士気の高い人が参加してくるようになるのです。本気になっている人とたくさん出会えます。確かに参加費用が高いのは財布には痛いですが、貴重な人脈や情報に触れやすくなります。高額の参加費用でも元以上の結果が得られるのです。本気の出会いのために参加費用の高い交流会に出る。異業種交流会を楽しむ30の方法、その20。騙されることを必要以上に恐れない。ビジネスはギブ&テイクが基本です。ですが多くの人がテイクばかりを求めています。ある一定の確率で騙す目的で近づいてくる人がいます。異業種交流会は知らない人ばかりなので判断が難しい、もしくは最初は仲が良かったのにある時から態度が急変する人もいます。もし悪い人と関係を持って騙されたらどうしようと不安を抱きます。絶対に騙されない交流会はありません。それを完全に見分ける方法もありません。騙されることを恐れないことです。騙されないようにしようと思うと急に行動が鈍ります。相手を疑うような表情になると相手への出会いの第一印象が悪くなります。 いい人だと思って出会いに行くことが大切です。もちろん、多額のお金を騙し取られるようなことがあってはいけませんが、失ってもいい金額を最初に設定しておけばいいのです。ある一定の確率で騙されることを受け入れてしまえば、出会いが怖くなくなります。騙されてもいいと考えるのです。人生では人に騙されたり、裏切られたりするのは不思議なことではありません。異業種交流会では短い時間で数多くの人と出会うので、そういう確率も上がってしまうだけです。そういうリスクを負わないと、テイクはできません。リスクを負える人が、テイクできるのです。騙されてもいいと考えながら、出会いに行く。異業種交流会を楽しむ30の方法。その21。いいな、と思える手本と出会うためには、出会いの量が必要。異業種交流会に出席すれば、この人は印象がいいな、という人を探しましょう。これは直感で構いません。あなたがそう感じるセンサーで結構です。普段、会社でも人と出会うことはできます。素晴らしい上司や先輩など、目上の人を手本にして様々なことを学ぶ機会が多いことでしょう。しかし、会社では毎日同じ人と顔を合わせて接する場合が多い。人と出会う機会が限られています。人間の成長は誰か素晴らしい人を見つけて真似をしていくことです。会社で出会う人の数ではまだまだ足りないのです。もっと出会いの量を積極的に増やしていくべきです。量はある時質へと転化します。たくさんの人と出会えば、この人は印象がいいな、という人に出会う確率も高くなります。いいな、と思う部分をあなたが真似をして取り入れるのです。ほんの文章をそのままコピーするのは法に触れますが、人の素晴らしい部分をコピーするのは法に触れません。良い印象を受けたのはどの部分ですか？例えば、名刺交換の際、名刺に工夫を凝らしている人がいます。その名刺の工夫を参考にして、自分の名刺にも似たような工夫を凝らします。かっこいいビジネススーツの人がいます。そうしたら、自分も同じようなスーツをオーダーするのです。話し方が印象深い人がいます。その話し方を真似して、自分に取り入れましょう。同じような話し方をすれば、あなたも印象が良くなるはずです。たくさんの人と出会って、たくさんのいいな、と思えるサンプルを集めます。いいところは、どんどん真似をして、吸収し、体得して、自分のものにしていく。それが成長です。そのためにも、異業種交流会は、一回で終わらせないことです。一回目で学んだことを、二回目で生かす。二回目で学んだことを、三回目で生かす。この試行錯誤を繰り返しながら、徐々にレベルを上げていく。この繰り返しです。あなたの成長は破格のスピードで成し遂げることができます。いいな、と思える人を見つけて、真似をして、吸収する。異業種交流会を楽しむ30の方法。その22。一度も経験したことがない人に限って、交流会に批判的。異業種交流会は苦手。そういう発言をする人に限って、お決まりのパターンがあります。まだ一度も経験していないのです。知らない人といきなり会っても話が続くわけがない。面白くないに決まっている。危険がたくさんありそう。そういう妄想を膨らませています。一度経験してからにしましょう。膨らました妄想と現実は違います。下心のある人、騙そうとする人ばかりが集まったりするなどマイナスのイメージがありますが、見事に裏切られることでしょう。もちろん、交流会の種類にもよりますが、基本的にいい人ばかりです。すでに述べましたが、そもそも異業種交流会に参加しようと思う時点で、他の人より積極的で前向きです。 そういう人たちがたくさん集まります。残念な出会いより嬉しい出会いの方が圧倒的に多い。そういうチャンスを固定観念だけで逃すのはもったいないことです。一度も経験したことがないと、一度でも経験があるは天と地ほどの差です。一度も経験したことがないなら、せめて話の主でもいいですから参加してみましょう。騙されるつもりでも構いません。まず一度でも経験することです。思いのほか盛り上がることに驚くはずです。逆に一度でも経験すると、2回目以降はとても楽になります。ストレスが軽くなり、より自然体で参加ができるようになります。思っていた現実は違うことに気づく。異業種交流会を楽しむ30の方法。その23。じっとしている人に良い出会いはやってこない。良い出会いは動く人にやってくる。出会いには法則があります。じっとしている人に良い出会いはなく、良い出会いは動く人にやってくるということです。自分から積極的に出会いを求めるなんて、出会い系サイトのようで、かっこ悪くて危ないと思います。自分は動かず、向こうからやってくる方が必要とされているような印象があります。しかし、そんな硬派なイメージはよくありません。そう思っている人に限って、知り合いが少なく、人脈が乏しいものです。リスクを取るのが怖いだけです。参加をしない言い訳をしています。意固地になっているのです。誰か自分に紹介してくれと、マナーの悪い頑固な中年男性と変わりません。本当は自分から積極的に動く人がかっこいいのです。じっとしていれば勝手に出会いは向こうからやってくると考えるのは漫画やドラマだけの話です。現実は違います。現実はじっとしている人に良い出会いはやってきません。冷たい風ばかりが吹いて体が冷えるだけです。家の外に出て積極的に動く必要があります。良い出会いを求めて動く人には良い出会いがあります。当たり前のことです。言い訳をする人を誰が求めるでしょうか。変化をしない自分に言い訳をしないことです。自分から変化を求めていく人がかっこいいのです。自分から出会うために積極的に動く。異業種交流会を楽しむ30の方法。その24。電話番号やメールアドレスだけでは足りない。自分のことを詳しく紹介したウェブページが必要。交流会では時間の都合でコミュニケーションの時間に限りがあります。交流会が終わって名刺の整理をしていると、もう少しこの人のことを知りたいなと思う時があります。その時に簡単にアプローチできる方法が用意されていなければなりません。名刺に簡単な自己紹介が書かれているとはいえ、情報量は限られます。一般的に思い浮かぶ連絡手段といえば、電話番号やメールアドレスではないでしょうか。もちろん、この二つは重要な連絡手段ではありますが、欠点があります。電話をするには相手のタイミングもありますし、相手の仕事もあってあまり長話もできません。メールによる情報交換といっても、実際の会話に比べるとはるかに情報量が限られます。そこでおすすめなのがウェブページです。インターネットは今では世界中どこからでも手軽にアクセスできる情報ツールです。そのインターネットから自分のことについて紹介しているウェブページを持っておくと便利です。例えばブログです。ブログとは日記形式で手軽に立ち上げられるウェブサイトです。情報を発信できるだけでなく、ブログ上で意見交換などのコミュニケーション機能がありますから、頼りになります。ブログ内に自己紹介を書いておいたり、日常を携わっているビジネスについて記載したりしておけば、相手が手軽に確認できます。 名刺にブログの URL を記載しておけば、相手がもっと知りたいと思った時、アプローチができるのです。大手企業からブログのサービスが提供されていますが、種類は問いません。とにかく、自己紹介ができるウェブページを用意しておくことが大切です。ブログが面倒という人は、ビジネスウェブサイトだけでも立ち上げておきましょう。自営業なら、そのウェブサイトを作るのです。相手がインターネットでアクセスした際、こういう会社でこういう仕事をしているのかと詳しく知ることができます。言葉で伝えるより見てもらう方が伝わりやすいイメージもあります。そこでビジネスチャンスが得られるのです。ブログであれ企業サイトであろうと、自分のことを詳しく紹介できる何らかのウェブサイトを持つことが大切です。これがあるかないかで出会いに大きな差が出ると言っても過言ではありません。自分のことを紹介したウェブページを用意しておく。異業種交流会を楽しむ30の方法。その25。品定めをされるような目で見られることに不快感を抱かない。異業種交流会では多くの人から品定めをされているような目つきで見られます。自分が商品になったかのように相手からいろいろと見られたり聞かれたりされます。スーパーで商品を買うとき、商品の性能や機能をまじまじ確認したり比べたりする状況に似ています。これに抵抗感を持つ人がいます。気持ちはわかりますが、当然のことです。それが嫌だという人はビジネスでは成功しません。ビジネスでは人からいやらしい目で見られたり、利害損得で揉めたりすることの嵐です。そもそも入社試験の面接は品定めの典型です。品定めされるのが嫌なら面接すら受けられません。品定めをされて嫌がる人は品定めされた時評価が下がるような悪い部分があるということです。見られてはいけない部分があったり、コンプレックスがあったりします。自分の発言の裏に隠れた心理に気づくことです。品定めをされることを嫌がっているのか喜んでいるのかは不思議と見てわかります。おどおど話している人は、あまり私を見ないでくださいというのは伝わってきます。逆に、堂々と話をしている人は、もっと私を見てくださいという気持ちが伝わってきます。品定めをされてもいいような自分でいることです。知識を豊富にしたり、人付き合いになれたり、など、人間的な魅力を豊富に備えていれば変わります。むしろ、もっと私を見てという態度になれます。もっと私を見てと思うほど自分の魅力を磨けばいいのです。自分に自信があるなら品定めされても気にならないはずです。自分磨きが大切です。どうしても変えられないコンプレックスは自分の持ち味に変えましょう。自分に自信がつくと今度は逆に品定めをされたいと思い人に会いたくなります。品定めをされたい自分になる。異業種交流会を楽しむ30の方法。その26。利用してくださいと思うと人とたくさん出会える。利用されるのが嫌だ。そういう人は人と出会えません。人間を物として扱っている気がします。私も昔はそうでした。利用されるのが嫌だと思うと行動が鈍くなります。人付き合いが悪い状態でした。私は間違っていました。実は逆だったのです。私を利用してくださいという気持ちが大切です。すると一転しました。急に多くの人と出会えるようになりました。私は私を利用してくださいという気持ちでハッピーライフスタイルを作っています。このサイトを通してたくさんの情報を公開して、たくさんの人に利用されるのが前提です。そのために、事前にお金がかかるような障壁は一切設けていません。すると、呼んでくださった方から役立ちました。 ありがとうございます、というメールが来ます。メールをください。お友人になってください、とお願いしなくても、相手から連絡が来るのです。この変化の違いに、私も驚きました。全く、別の世界に飛んでいったかのような、違いです。利用されるのが嫌、と、利用してください、という気持ちの違いは、これほど人生に大きな違いをもたらすのかと、驚いています。利用されることに前向きになりましょう。利用されることに前向きになると、多くの人と出会えるようになります。利用される人になる。異業種交流会を楽しむ30の方法。その27。交流会が終わってすぐメールを送るから意味がある。交流会が終わったらその日の仕事はそれで終了ではありません。交流会が終わってからもしなければいけないことがあります。交流会が終わるや否や名刺に書いてあるメールアドレス宛に連絡をしましょう。連絡の内容は難しく考える必要はなく、お礼でいいのです。あまり長々とした内容では相手に嫌がられるので短い内容がいいでしょう。今日はお会いできてよかったです。今後ともよろしくお願いします。興味深いお話が聞けて早速メールしました。また今度機会があればお会いしませんか。できれば交流会が終わったその日のうちが理想です。遅くても24時間以内です。しばらく経ってからでは遅いのです。しばらく経ってからではみんながお礼のメールを一斉に投げ始め、誰が誰なのかわからなくなります。またメールの送信が遅れるほど他の人より仕事が遅い印象が強くなります。少しでも印象を良くするために交流会が終わったらすぐお礼のメールです。早速メールが来た。嬉しいな。仕事が早いな。他の人とは違うぞ。メールが早く来ると嬉しくなり、第一印象が良くなります。その上、素早い行動がスピードあるビジネスができる印象を相手に与えます。こんなに行動の早い人なら話も早く進みそうだ。ビジネスチャンスにつながりやすくなるのです。交流会が終わった後、すぐメールをする。異業種交流会を楽しむ30の方法。その28。メールはあえてテンプレートを使わない方が出会いを大切にできる。交流会が終わった後、名刺交換をした人から数多くのメールをいただきます。これが面白いのです。不思議です。メールを読むと、ああ、テンプレートを使っているな、とわかるものがあります。ご存知の通り、テンプレートというのは、あらかじめ用意した定型文章です。ビジネスでは頻繁にメールをするため、テンプレートを利用するのが一般的です。異業種交流会の後でもメールをいただくのですが、なぜかテンプレートを使っているものはすぐ分かってしまいます。できすぎた内容なのです。メールの内容は礼儀正しく完璧な文章です。礼儀があり、丁寧な内容は大切ではありますが、完璧すぎる文章は何か引いてしまうものがあります。何か急に残念な気持ちになります。たとえ礼儀正しく丁寧な内容でも冷たい印象を受けてしまうのです。自分以外の人にも同じような文章を一斉送信しているのだろうと思ってしまうのです。出会えて本当に良かったですという文章がどうせ社交辞令だろうとしらけてしまう。テンプレートは大変便利ではあるのですが危険なのです。おそらく私のような印象を持っている人は多いのではないでしょうか。一方、テンプレートを使っていないなという文章もわかります。文法が少しおかしかったり、誤字脱字があったり、など些細な間違いがあるのです。仕事の契約書などではあってはいけませんが、交流会での場合、温かい印象を受けます。テンプレートを完全否定しているわけではありません。 必要な部分もあります。テンプレートを使っていいのは冒頭の言葉と連絡先だけです。自分の名前、電話番号、メールアドレスなどを誤字脱字で間違えては連絡が取れなくなります。そこ絶対に誤字脱字が許されないのでテンプレートを使うべきですが、それ以外はテンプレートを使わない方がいいのです。内容に関してはその場で思いついた内容を列挙しましょう。何でもかんでも全てテンプレートを使っていると逆にチャンスを失うでしょう。テンプレートを使いすぎないようにする。異業種交流会を楽しむ30の方法。その29。抽象的なお礼のメールは嫌われる。交流会が終わった後、メールでお礼を出す人も多いはずです。このメールは大切です。第一印象は出会った時ですが、ここで第二印象が決まります。交流会が終わった後、メールのテンプレートを使って出すのは要注意です。テンプレートを使いすぎると、冷たい出会いになってしまいやすく、しらけてしまうのです。連絡先の部分は絶対に間違いが許されないので、テンプレートを使うべきです。しかし、交わした話の感想やお礼などはその場で思いついた内容を勢いに任せて書くのがおすすめです。ポイントは、交わした内容で最も印象に残った部分を含めることです。たくさんお話が聞けてよかったです。珍しい話が聞けてよかったです。こうした話は嬉しいのですが抽象的です。どの話が良かったのかな。珍しい話はどんなところ、と思います。いえ、実際は話を聞いていなくても欠けてしまいます。そういう部分すらテンプレートかな、と怪しくなってしまうのです。ここが大切です。一行でもいいので具体的な部分を書いてください。イタリアで迷子になった話が一番面白かったです。子育てには哲学が必要という話が印象的でした。こうした文言を含めて返事をしましょう。具体性があると印象深くなります。興味を持ってきちんと話を聞いてもらえたことがよく感じられます。こういう人とはもっと話をしたいなと思うのです。そう思わせます。出会って話をして今後の人脈として活かせるかどうかがここで決まるのです。一行でも具体的な内容を含める。異業種交流会を楽しむ30の方法。その30。最初から大当たりを狙わない。運命の出会いは数をこなした人だけに訪れる。異業種交流会で出会ってもほとんどの人と連絡を取らなくなる。異業種交流会に参加した人が後でよく漏らす愚痴です。実際、これは本当です。数多くの人と名刺交換をしても薄い関係で終わってしまうことが大半です。1000人と出会って1000人と親密になるのは無理です。人それぞれ性格もありますし、性格が違えば話も違うのは当然です。しかも異業種交流会のようにたくさんの人と出会っていると名刺だけがたまります。後からこの人誰？と思う笑い話がよくあるのです。しかしほとんどの人と連絡を取らなくなるということは、逆に言えばわずかに連絡を取り続ける人はいるということです。0% ではないのです。本当にごくごくわずかですが、何か縁のようなものを感じて連絡を取り続ける人がいます。その確率は1000人に1人です。たくさん名刺を交換してもほとんどの人とは連絡を取らなくなりますが、わずかに連絡を取り続ける人がいます。それは様々な要因が関係しています。たまたま運が良かった。たまたま住所が近かった。たまたま話があった。偶然と奇跡が重なって稀に連絡を取り続ける人がいます。 100人が参加する異業種交流会に10回参加して、ようやく1人出会える確率です。それが普通だと思うことです。そういう人に出会うために数をこなすのです。最初から大当たりを狙わないことです。大当たりは数をこなした人が出会えます。ほとんどの人と仲良くなるのではなく、たった一人、奇跡の人と出会うために数をこなすのです。千人の一人に出会う。異業種交流会を楽しむ30の方法。まとめ。その1。あらかじめ必要なことを挙げて準備や練習をしておく。その2。目的をはっきりさせてから出席する。その3。主催者と一番仲良くなっておく。その4。予定時間より早く到着する。その5。早く来た人と仲良くなる。その6。とにかくたくさんの人に名刺を配る。その7。上質な名刺入れから綺麗な名刺を取り出す。その8。自己紹介は1分を目安にする。その9。異業種交流会は営業と考える。その10。実は相手も自分と同じくらい緊張していることに気づく。その11。新しい人間関係を切り開くために自分に負荷をかける。その12。顔写真を含めた名刺を作る。その13。全く異業種の話を聞いて頭を柔らかくする。その14。服装より笑顔に気を使う。その15。ビジネスを立ち上げたら積極的に人と出会いに行く。その16。異業種交流会でコミュニケーションの経験を増やす。その17。積極的な人とたくさん出会うために自分も積極的な人になる。その18。異業種という大前提で興味を持って話を聞く。その19。本気の出会いのために参加費用の高い交流会に出る。その20。騙されてもいいと考えながら出会いに行く。その21。いいなと思える人を見つけて真似をして吸収する。その22。思っていた現実は違うことに気づく。その23。自分から出会うために積極的に動く。その24。自分のことを紹介したウェブページを用意しておく。その25。品定めをされたい自分になる。その26。利用される人になる。その27。交流会が終わった後すぐメールをする。その28。テンプレートを使いすぎないようにする。その29。一行でも具体的な内容を含める。その30。千人の一人に出会う。